今日の説教題は、神の国とその義を第一に求めるというものです。クリスチャンライフというのは天の御国に向かった歩みであるというふうにいつも申し上げております。天へと向かう旅、それは私たちがいつも意識しておくべき事柄です。再び緊急事態宣言が出されることになり、明日からそのような状況になります。オリンピックが近いとはいうものの、あまりそのような、お祝いのような雰囲気には、なっていないというのが現状だと思います。しかし私たちが直面する状況がどのようなものであったとしても、私たちは上にあるものを求めつつ歩んでいくということに関しては変わることがありません。どのような状況の中でも神の国を求める、そしてその旅路の中にあるという意識を私たちは持っていきたいと思います。今日は短い聖書箇所を一箇所お読みし、そしていくつもの聖書箇所をその前後から引用しつつ、説教していきたいと思います。今日の聖書箇所は新約聖書マタイによる福音書6章33節です。お読みします。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。神の国とその義を求めるということ、神の国と神の義を求めるということ、神の国と神の義というのは何か。それは神の国というのは私たちが目指していく天の御国であり、神がすべを治めておられる天の御国です。そしてその義というのは神が良しとされること、神が求めておられること、それがその義という言葉で表されている言葉です、内容です。神の御国を目指していきながら、そしてその途上において神が願っておられることをまず第一にしていきなさい。その時にそれ以外のものは与えられる。これがここの箇所で語られている内容です。神の国とその義を求める、あるいはまあ上にあるものを求めるという表現が使われることもあります。コロサイ書の3章の1節にはこのような表現で記されています。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。これは神の国、天の御国のことです。イエス様が神の右の座についておられる、その天の御国を思い描きながら日々の歩みをしていきなさいということです。それを決して忘れることがないように、地上の目の前のものだけでいっぱいいっぱいになってしまうことがないようにということです。私たちの日々の歩みはうまくいくこともあればうまくいかないこともあります。予定通りにいくこともあれば予定よりも思った以上にうまくいくこともある、あるいは全然うまくいかないこともあるし、今回の災害のようにまさかと思うようなことが起こることもあります。さまざまなことは起こっていくんです。私たちは最善の準備をし、最善の対応をしていかなければなりませんが、それを超えた天の御国、上にあるものをいつも求め、神の国とこの地がつながるような生き方をしていく、それがクリスチャンとしての歩みだということです。どのような状況にあっても、そういう意味で右往左往せず、大変だけれども御国を目指して歩みながら、天の御国におられる方々のことを考えながら、すでにこの地上での歩みを終えていかれた素晴らしい方々のことを考えながら、そして何よりも三位一体なる神、父、子、聖霊なる神がおられる天の御国を覚えつつ、この地上で生きていくということです。そしていつの日か私たちは生涯を終えたとき、そこに招かれることを願いつつ、それにふさわしい生き方を求めていくということ、それがクリスチャンとして生きるということになります。上にあるもの、天の御国にフォーカスをしていないときにどういうことが起こるのかということを今日はお話していきます。3つこの箇所から学ぶことができます。まず第1番目、まず第1番目は思い煩い、アンザイエティということが起こります。天の国 神の国と神の義、神が願っておられることを第一に求めないときに出てくるのは思い煩いです。ただし、ここで言ってるのは、イエス様ここで言ってくださってるのは、注意深く準備することが悪いということでは全くありません。責任感を持ってちゃんと準備をするということは必要なことです。親であるならば、子供にご飯を食べさせること、あるいは服を着せること、先生であるならば、学生、生徒、児童、園児にきちんとした教育をする準備をすること、それはもう当然のことです。ですから、責任感を持って準備をするということは、悪いことでないばかりか必要なことです。将来への準備をするということ、これもある程度分かってるわけですから、その準備をするというのは当然です。これから夏の後は秋が来、そして冬が来る、それも分かってることですから、それへの準備をするということも当然のことです。それらは良いことです。注意深さ、責任感、将来への準備、良いことです。で、問題は何かというと、思い煩って身をすり減らすこと、これが問題なんです。思い煩って身をすり減らすことが問題です。なぜ思い煩うのか、そして身をすり減らしてしまうのか、鬱になるほどに、それ全部自分でコントロールしようとする、その時に私たちは思い煩ってしまいます。全部自分でコントロールしようとするということは、神になろうとすることです。言い換えるならば、神になろうとする、あるいは神のごとく振る舞おうとするときに、私たちは思い煩います。なぜか、神じゃないからです。で、全部コントロールできないからです。今日どのような大雨になるのか、雷になるのか、土砂災害が来るのか、洪水になってしまうのか、わからないです。ある程度の予想はできますし、その準備はする必要ありますが、全部はコントロールできない。その時に最善のことをして、あとは神に信頼をして、思い煩わずに生きるということが求められています。思い煩うということ、それは不必要であり、また無益であり、有害だというふうにある方は書いていました。そして多くの場合は起こりもしないことを心配して生きているということになります。次の、ページを出してください。このマタイ福音書の少し前にイエス様は有名な言葉を語っておられます。マタイ福音書6章26節、空の鳥を見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる、ましてあなた方は鳥よりも優れたものではないか、あなた方のうちの誰が思い煩ったからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。思い煩うことによって寿命を延ばす、まあ、命は一番大切ですね。で、寿命を例えば1日でも、あるいは1週間でも延ばす、もう1週間余分に行きたいと思うときに、思い煩ったからってそれ無理です。むしろ思い煩ったら早く死ぬと思います。寿命が短くなると思います。思い煩う人の方が。なので、そんなこともできないのに思い煩ってはいけないというふうにイエス様は教えてくださっているわけです。で、ここで私は以前、空の鳥っていうのは能天気にアリとキリギリスのキリギリスみたいに何もしないのかとも思ったことがありましたが、仲介者によると空の鳥っていうのは働かないというわけではないというわけです。いや、スズメのことが書かれていました。スズメはこれほどよく鳥はないというぐらい一生懸命実は働いてるんだというふうに書いてありました。で、確かに田舎に行くとツバメが巣を作りに家の中にやってきたりします。ツバメは自分の、まあ、家庭といいましょうか、卵を産んでヒナを育てるために土を持ってきて家の柱のところとか巣を作ったりします。うちにはさすがなかったんですけど、友人の家に行ったツバメの巣があるうちっていうのは何軒も見たことがあります。一生懸命働いてるわけです。ここで言ってるのは、鳥は働かないということではなくて、鳥は思い煩わないということだということです。鳥が いや、ちょっと将来の見通しが暗くてって、眉間にしわを寄せて、背中丸めてるっていうのは見たことないですね。鳥はいつも飛んでますし、楽しそうにしてます。働いてるかもしれないし、そうで遊んでる時もあるでしょうけれど、まあ、その区別もあんまないと思いますけど、少なくとも思い煩うことはない。そして必要なものは神によって与えられている。アッシジのフランチェスコは空の鳥というのを最も好みました。彼は鳥にも説教したというふうに言われていますが、彼は鳥は神に信頼している。全部思い通りにはいかないし、自分が願った通りにもいかないことはある。だけど思い煩うことはない。という意味で、とても鳥のことを好んでいました。私たちも鳥のことを思い起こしたいと思います。働かないわけではないということ、そして思い煩わないということ、なすべき働きをして、そして神様に信頼をするということ。神は私たちに命を与えてくださいました。命というのは最も尊いものです。それよりも小さな服だとか食べ物だとか、そういったものを神が惜しまれるはずがない、与えてくださるということを教えてくださっているのです。またイエス様は野の花のことを語られました。次をお願いします。なぜ衣服のことで思い煩うのか、マタイ6の28から。野の花がどのように育つのかよく学びなさい。働きもせず、ここで働きもせず出てきますね。紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。イエス様がここで言われている野の花っていうのは、仲介者たちによると、パレスチナに生えている赤いケシの花、アネモネ、そういった花のことを言っておられたんだろうということです。で、これらの花の寿命といいましょうか、命はとても短くて、中東の砂漠の熱風が吹きつけるときに簡単に枯れてしまう。今日は咲いていても明日は枯れてしまうということがある。そして枯れると焚き付けにされたそうです。で、こんなに簡単なになくなってしまうような花でさえ、神はこれほどまでに美しく装っていてくださる。ましてや私たちのことを忘れることは決してない。神に信頼をし、思い煩わないで、神の愛のうちに生きなさいということを言っておられるんです。花のうちにイエス様は神の愛を見、神のケアを見られた。そのように世界を、御父の思いが、ケアが、愛がどれほど溢れているかっていうのを見ておられたわけです。ですから私たちは思い煩うときに上のものを持っていないということに気づきましょう。思い煩い心配するときに天の御国のことを忘れている可能性があるということです。第2番目、天の御国のことを考えないときにどういうことが起こるのか。人の評価を気にするようになります。次のページを出してください。人の評価を気にするようになっていきます。マタイ福音書の少し前のところ、6章の16節からお読みします。これもプロジェクターに出ますので、ご参照ください。断食について書かれています。断食するときには偽善者のように暗い顔つきをしてはならない。彼らは断食しているのが人に見えるようにと顔を隠す仕草をする。よく言っておく。彼らはその報いをすでに受けている。あなたは断食するとき、頭に油を塗り、顔を洗いなさい。あなたの断食を人に見られることなく、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば、隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。断食ですけれども、イスラエルの伝統の中では年に一度断食をすることが定められていた日がありました。贖いの日、ヨムキッパーっていうふうに、ヨムって日っていう意味なんですけども、ヨムキッパー、贖いの日っていうのは大体9月から10月に 来ます。で、その日一日は断食することが求められていました。で、イスラエルの断食、基本的には日の出から日没までです。日の出から日没まで。で、7世紀以降に出てきますイスラム教もラマダンっていうのが年に一時期ありますが、ラマダンも日の出から日の入りまでが彼らにとっての断食で、イスラエルの考え方も基本的に一緒でした。ただ私はイギリス住んでました時に2階にイスラム教のご家庭の方が大学のアコモデーションで寮の家族寮の2階に住んでたんですけど、ラマダンの時になるとものすごい賑やかなんで、静かに落ち着いてるのかと思って日が沈んだらもう大宴会が始まって、子供たちは走り回、夜中の2時ぐらいまでやるんですね。それで、さすがに寝られないのですいません、ちょっと2時なんで静かにしてもらえませんかって言いに行ったことありますけど、いやいや、みんな来てるんでそれはできませんというふうに断られましたが、まあ、ラマダンの断食は日の入りまでなんですね。日の出から日没まで、ユダヤ教の伝統でも基本的にはそうです。で、そのヨムキッパー以外に、贖いの日以外にも断食をする機会を持っていました。例えば親しい人が亡くなった時、それはその死から埋葬までの期間断食をしていました。あるいは自分の罪を悔いる時に神の御前に断食をしました。またモーセがシナイ山で神からの十戒啓示を受け取る前にも40日40夜断食をしています。またイエス様は荒野に行かれて公の生涯を始められる前にも断食をしておられます。神からの啓示を受け取る準備としての断食というのもありました。皆さんの中でもパッションウィーク、イエス様十字架にかけられる直前の週、特に受難日、十字架にかけられる日は断食される方が多いと思いますけれども、断食というのは、良いもので精神が研ぎ澄まされる傾向があると思います。食を断つことで食べ物、まず最初お腹空きますけど、しばらく我慢できるとそれを超えていって、スピリチュアルな事柄、精神的な事柄に集中できるというのは人類が経験的に学んでいます。だからキリスト教に限らず様々な宗教でも断食というのはありますし、あるいはプチ断食とか健康のためにする人も、特に宗教的なものと関係なく聞かれたことあると思いますが、まあ、そういうふうに断食というのはユダヤの伝統では年に一度は求められていましたし、それ以外の時でも良いものとして考えられていました。で、断食することによって俺は断食してんだよっていうのをみんなに見せて、こんなに苦しい苦行を積んでますということで、あの人立派だなというふうに思ってほしくて断食する人も出てきました。これは例えばキリスト教世界でない日本では、キリスト教人口 1% ぐらいですから、信仰深い、祈っていてもそんなにみんな、ああ、なんかちょっと変わったことをしてる人いるなっていうふうに思われるかもしれませんが、例えばイタリアだとか、例えばローマだとか、イタリアの、あるいはアッシジなんかに行ってひざまずいて祈ってたりした、あの人は信仰深いんだなって言って、むしろ評価される、高く見てもらえる可能性があると思います。そういう雰囲気の中に行くと。あるいはキリスト教学校で、チャペルで祈っていたりすると立派だなというふうに思ってもらえるかもしれません。自分が信仰深いことを人に見せようとするような行為はしてはならないというのがイエス様の教えです。そういう人たちは人に、あの人立派だなと思ってもらうことでもう報いを十分に受けている。だから父なる神からの報いを受けることはできませんというふうに言われているわけです。人にどう見られるかではなくて、神がどう見ておられるかを考えるということです。もちろん人のことも考えていいと思います。あんまり変なこともしない方がいいと思いますが、人の評価は必ず変わるということを私たち覚えておきたいと思います。今風に言うと、 SNS でのいいねを求めて生きないということです。 SNS で今日こんなランチ食べてますみたいな、こんな素敵なランチですとか、こんな楽しいことしてますとか、私こんなに幸せですみたいな、奇跡の一枚みたいな自分の写真を上げることがあるかもしれませんけれども、そしていいねがつかないと寂しくなって、いいねがいっぱい来ると、ああよかったっていうふうに思って30分おきにチェックしたりするかもしれませんが、そういうのを求めて生きないということになります。 SNS が精神に与えるネガティブな影響についてはもちろん皆さん聞かれてると思います。むしろ人に受け入れられたいという思いが強くなり、精神が不安定になるということが指摘されています。人にどう思われるかというのを求めて生きるのではなく、神がどう見ておられるかということを考えて生きるということです。新約聖書ローマ信徒への手紙12章の2節を画像に出してください。次のページですが、これは新改訳聖書の2017年版で載せておきましたが、この世と調子を合わせてはいけません。このところこの訳が一番きれいに表していると思います。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。この世と合わせてはならないということをパウロは言ってるんです。ロマ書の12章で、この世は認めてくれることもあるでしょうし、認めてくれないこともあると思います。クリスチャンとしての振る舞いをきちんとしているときに、認めてもらえたらもらえたでいいんですけれども、この世からのいいねを求めていけないということです。結局のところこの世は私たちの主イエス・キリストを十字架にかけた世です。でこの世は変わっていません。そういうことにおいてキリスト教が広まってきたことで、キリスト教に一定の評価を与えるという社会はあります。しかしイエス・キリストが今日来られて、イエス・キリストを神として救い主として崇めるかというと、それは大きいクエスチョンマークがつくと思います。たとえキリスト教国と呼ばれるような国においてさえ、イエス様が受け入れられるか、あるいはイエス様が生きられたような生き方を人々が求めているかというと、それには大きなクエスチョンマークがつくでしょう。この世はイエス・キリストを十字架にかけた世であるということ、そしてその世、あの1世紀パレスティナの十字架にかけたユダヤ人たちは断食をすることで信仰深いと思ってほしいと思うような社会を作っていたということです。そのユダヤ人たちがイエス様を十字架にかけたわけです。この世から非常に高い評価を受けることを私たちが求めて生きるというのは、そういう意味でおかしいと思います。認めてくれるんだったら認めてくれていいけれど、認めてくれないんだったらそれはしょうがない。むしろ完全にこの世とうまくやってて、この世からの評価がすっごく自分は高いという時には、むしろ自分ちょっとどっかおかしいのかもしれないなと思った方がいいと思います。この世に完全に受け入れられるということはクリスチャンにはないということです。この世はイエス・キリストを十字架にかけた世であり、この世から認められ尊敬されチヤホヤされることを私たちは求めてはならない。むしろなすべき務めをし、人々に仕え、天の御国を目指して生き、喜ばれれば嬉しいし、そうじゃなくても父がどう見ておられるかを求めつつ、天の御国を目指した生き方をするということです。3番目、1番目、神の御国を目指してない時に思い煩いが出てくるということを申し上げました。2番目、神の御国を目指していない時、人の評価をすごく気にするようになるということを申し上げました。3番目、神の御国を目指していきない時に、私たちは地上の富にすごく注意を払うようになります。 マタイ福音書、同じくマタイ福音書6章の19節からプロジェクターに出ますので見てください。6章19節、あなた方は地上に宝を積んではならない。そこでは虫が食って損なったり、盗人が忍び込んで盗み出したりする。宝は天に積みなさい。そこでは虫が食って損なうこともなく、盗人が忍び込んで盗み出すこともない。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのだ。先ほども言いましたが、先に起こることについての備えをするということは良いことです、すべきだと思います。しかしながらそれが自分の宝になってはならないということです。例えばギターを弾く人であるならば、私も一応弾きますけど、最近あんまり弾いてないですが、ギター弾きますが、ギターの弦の準備というのは必要です。錆びますから定期的に弦は変えるものなんですけれども、ギターの弦5000セットもういらないですね。一生分ギターの弦が備えられた。それはいらないと思います。ちょっと何セットかあれば十分です。ギターの弦を宝にするっていうのもおかしなことだと思います。使うものがそこに備えられていればいい。イエス様はここで虫が食うものに、虫が食うものを自分の宝にしてはならないというふうに言っておられるわけです。虫が食うもの、虫が食って損なったり、盗人が忍び込んで盗み出したりするというふうに、書いています。虫が食うもの、どんなに高級な衣類であっても、まあ、虫に食われるということはありますし、色褪せるということもあるでしょう。だんだん傷んでいきます、長い年月とともに。どんなに高級な着物であっても、洋服であってもドレスであっても、まあ西洋に行くと、イギリスなんかに行くと、昔の女王様の着てたドレスとかそういうのが飾ってあったり、靴だとかすることありますけど、まあ何百年も経つと傷んできます。また虫が食うもの、ネズミが入り、穀物っていうのを食い尽くしてしまいます。そして盗人に取られるもの、これもダメだというふうに言われています。盗人は穴を開けて、まあ、土蔵のようなものだったようですけれども、イスラエル入って物を盗んでいた。だから盗まれるものは良くないし、虫が食うものも良くない、古くなってしまうものも良くないということです。例えば子供に対する投資としてどういうものが一番いいのか、子供に残してあげるもの、与えるもの、物を、車を与えても家を与えても古くなります。価値はだんだん落ちてくるし、服なんかもそうですね。子供への一番良い投資は何か、経済学者たちは教育だということを言います。教育っていうのは貧困層が上に上がっていくためにも、教育っていうのは一番大切な投資であり、国家としても投資にお金をかけるべきだということを経済学者たちは言います。私もそれに同意します。受けた教育というのは一生失うことがありません。高校時代、大学時代に経験したこと、学んだことというのは失うことがない。その人の財産になります。その人が作り上げた、大学時代に作り上げた人間関係、学んだこと、学ぶ習慣、学び方、それは一生の財産になっていきます。それは親としてぜひなすべきことだと思います。物はなくなるんです、古くなる。しかし与えられた教育っていうのは本当に大切な、ありがたいものだと思います。私も十分な教育を受けさせていただいたし、自分の子供にもそうしてあげたいと思いました。これみんな大体納得できると思います。教育っていうのは子供への大切な投資だということ。さらに考えるならば、この地上のことを超えて天の御国まで考えた私たちの一生、永遠を考えるときに一番いい投資は何か、天にまでつながる投資です。教育はこの地上だけの、まあ、地上だけということではありませんけども、地上のことが主です。 だけども天につながるような形で子どもが成長していくことができるような投資をしてあげるということ、その子が愛する人になっていくということ、その子が人のために使えるような、人を大切に思うような生き方をしていくことができるような子に育てていくということ、それは親の生き方を見て子どもは学びます。親が言うことではなくて、親がどのように生きているかを見て子どもは学んでいきます。口先の言葉ではない、生き方を見せてあげなければならない。あなた自身もそうです。自分のために蓄えた宝は失われていきます。古くなっていきます。価値がなくなっていきます。だけどあなたが人のためにしたことは、イエス様、この最も小さいものの一人にしたのは私にしたのですというふうに言われた。永遠に価値のある働きになるんです。神が喜ばれる働き、それは天の御国における宝として蓄えられていくものになるんです。人のためにするとき、そしてまたあなたの品性、あなたがどれほど許す人になっているか、どれほど愛する人になっているか、親切な人になっていくか、優しい人になっていくか、それは天に持っていくことができるものなんです。あなたの品性は失われることがない。子供、さっき教育ということを言いましたけど、子供に教育を与えるのと同じように、でそれが失われないのと同じように、あなたが身につけた品性、優しさ、親切さ、忍耐強さ、清さ、誠実さ、それは永遠にあなたが天に持っていくことができる性質なんです。だからそれに投資をするということ、人からどう思われるかへの投資ではなくて、あるいは心配することではなくて、思い煩うことではなくて、神に信頼し、優しい、許す、愛する人になっていくということが大切だということです。私たちが心にかけるものは基本的に地上のものだけでしょうか、それとも天の事柄に思いを馳せているでしょうか。いつも外に出るときにまず主の祈りを祈ってくださいというふうに申し上げています。外に出て天を見上げて、それはたとえ曇っていても、雨が降っていても、天にいらっしゃる私たちのお父様というふうに祈りを捧げる。そして思いを天に向けるんです。御国が来ますように、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で今も行われているように、この地にも行われますようにと祈り始め、歩き始めることです。天に関心を持ち、天に宝を積む生き方をしていく、それが天と地をつなぐ生き方です。今日アウグスティヌスのについて、少しお話をしたいと思います。アウグスティヌスという人はキリスト教の指導者で、430年に亡くなった方ですから、4世紀から5世紀にかけての人、これアウグスティヌスのありがとうございます絵ですけれども、告白という本を書いています。これぜひ読まれたらいいと思います。それほど難しいものではないので、告白3つの部分に分かれています。で、岩波文庫だと2冊になっています。で、もう一つ中高なんとか持ってきているので、関心ある方はお見せしますけれども、そちらの方だと3分冊に、なっています。どちらの訳もいい訳ですけれども、この後の方は山田明という人が訳した翻訳で、これも素晴らしいです。で、彼はお母さんが熱心なクリスチャンでした。モニカさんという方、サンタモニカって聞いたことありますね、皆さん。彼女の名前がついているのがサンタモニカです。お母さんは熱心なクリスチャンで、息子アグスティヌスがクリスチャンになるようにって願ってたんですけど、彼はゾロアスター教に惹かれて、マニ教に惹かれていって、キリスト教はなんか違うんじゃないかと思います。勉強好きで勉強するんですけれども、そこそこ中流の家庭だったんですけど、勉強で学問で身を立てたいと思うんですけれども、なかなか満足できない。そしてキリスト教も違うというふうに思ってる。お母さんはもう本当に泣きながら息子のために祈り続けたお母さんでした。 そして彼は北アフリカ出身なんですけれども、ローマに行きミラノに行って学問をで身を立てたいと思って旅に行こうとします。でお母さんはもうお父さん亡くなってて、お父さん亡くなる直前クリスチャンになるんですが、お母さんついていくって言うんです。いやもう困ったなと思ってて、アウグスティヌスはじゃあ船が出る前にその港でお母さんのまだ時間があるから教会に行ってお祈りしてたらどうですかって言って、お母さんお祈りしてる間に船に乗ってもう行っちゃうんで、一人で悪いんですね。いろいろそういう過去もあって、ただ真剣に真理を求めていた人です、アウグスティヌス。そして長い話を短くしますと、お母さんついてきて、お母さんはミラノにいたアンブロシウスという司教、まあ、立派な方なんですね。お願いして、まあ、お母さん大胆です、ね、会ったこともない、うちの息子がクリスチャンじゃないんです、どうか導いてやってくださいって言って、何度も何度ももう涙とともに来たお母さん。でアウグスティヌスはそのアンブロシウスの説教などを聞きながら、キリスト教ってこれ真理かもしれないと思い、ある時もう信じたいと思いながら、いやまだ今じゃないと思っている、そういう生活をしながら、ある時庭にいると子供が外で遊んでいて歌を歌ってる、わらべ歌のような、で取りて読め取りて読めっていうふうに言ってる歌を聞いたことないなと思いながら、こういう時は聖書だろうと思って聖書を取って一節を読み、そして改心するという、そういう経験するんですね。一緒に住んでいた友人もクリスチャンになる、そして洗礼を受けていき、彼は立派なキリスト教の指導者になっていくんです。でその自分の今までの歩みを振り返って、なんと自分は邪悪で神を求めながら、神以外に満たしてくれるものはないというのを知りながらそうなれなかったというのを告白している、神への告白なんです。そしてクリスチャン、今私が言ったような話も全部書いてます、その告白に。でお母さんは喜びます、彼がクリスチャンになって。そしてその時のことも言ってます。でローマから今のローマ空港のあたりなんですけど、ふるさとにこれから帰っていこうとする中で、お母さん急に病気になって亡くなるんですね。でその時のことも書いています、お母さんと過ごした最後の時。そしてお母さんはもう思い残すものは何もない、あなたがクリスチャンになってくれたもうそれだけで十分だ、ふるさとでお父さんの横に葬られたいと思ってたんです、お母さんは。だけどもうそんなことはどうでもいい、ただし教会の聖餐式のその場で母のことを思い出してほしい、それだけ残してお母さん亡くなっていったんです。アグスティヌスはその葬儀のことも書いてます、もう胸を打つ話です。だからぜひ読んでほしいと思いますが、葬儀の時も自分は泣かなかったというふうに言ってます。そして母を葬って、そしてその後で号泣したということを記しています。もしそれが不適切だと思う方がいるかもしれない、しかし私のためにこれだけ泣いてくれた母のために泣くことをどうか許してほしいというふうにその告白で書いています。その告白、今もクリスチャンになるまでのところ、そして今どういう生き方をしているか、そして神学的に自分はどういう理解にいるのかということを書いてるんですね。その少しのところを読みたいと思います。今日のところに関連したところなんです。11巻ですけれども、告白、なぜ全て知っている神様に対して自分は告白するのか、あなた方の父はあなた方、ここ引用です、あなた方が恋求める先にあなた方が何が必要か知りたも、もう神様知っておられるのになぜ祈るのだろうか、それゆえ私たちは心を開いて自分の哀れさと自分たちに注がれるあなたの哀れみとを告白いたしますが、それはあなたがすでに始められた技を続けて私たちを完全に自由にしてくださり、私たちがもはや自分自身において哀れなものではなくなり、あなたにおいて幸いなものになるためなのです。実際私たちを呼んでくださったのは、私たちが心貧しく柔和で泣く者、義に飢え渇く者、哀れ深く心清く平和ならしめる者となるためなのですから、そこで私はこの通り自分のできたこと望んだことをたくさんあなたにお話ししてきました。神への告白なんですね。それはまずあなたが私に告白するようにお望みになったからに他なりません。主なる神、 我が神、あなたに向かって、主よあなたは良き方、その憐れみはいよいよ常しえに続くと告白するようにお望みになったからに他なりません。神が望んでおられるこの親しい交わりを、だから私はこのように告白してきたんですというふうにアウグスティヌスは語ります。そして彼は続けます。あなたの声は溢れ出るすべての快楽に勝る、私の愛するものを与えたまえ、本当に私は愛しているのです、神のこと。しかもこの愛するという賜物をくださったのもあなたなのだ。あなたの賜物を見捨てたもうな、あなたを乾き求めている草を軽んじたもうな。そして彼はこう語る。主よ我を憐れみたまえ、我が願いを聞き入れたまえ。思うにその願いは地に関するものではなく、金銀宝石、美服、きれいな服、名誉、権力、肉の快楽に関するものでもなく、身体やこの世の遍歴の生活のために必要なに関するものでもありません。これらのものはすべて御国と義を求めさえすれば与えられるのです。さらっと書いてるんです。こういったもの、金銀宝石、財宝、必要なもの、これらはすべて御国と義を求めさえするならば与えられるのです。私これ読んでて本当に感銘を受けました。まあ、そういう経験してこられたんだと思います、アウグスティヌスは。これらのものは神の国とその義を求めているならば全て与えられる。神様、御霊へ我が神よ、私の熱望はどこから来るかを、不義の人々は私にもろもろの楽しみを語りました。しかし主よ、それはあなたの方に比べようもありません。そうです、この方こそは私の熱望の源なのです。御霊へ父よ、眺め御そなわし受け入れたまえ、あなたの憐れみの眼差しのもと御前に恵みを見出すことを締めたまえ、戸を叩く私の前に御言葉の隠れた意味を開きたまえ。聖書の言葉の意味が分かるように、神の愛のうちに生きることができる、それを私は本当にしたい、求めますという告白なんです。この世のもの、それは天の御国とその義を求めていたら全て与えられますとさらりと語っている、そういう生き方は私に感銘を与えました。この地に生き、この地で必要なものもあります。でも神の国とその義を求める中で与えられるということを覚えたいと思います。今日は神の国とその義を第一に求めるという題で話をしてきました。神の国とその義を求めるときに思い煩いがなくなります。人の評価が気にならなくなります。そして地上の富を超えたものを求めるようになります。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。さまざまな困難が起きている地において私たちは生きています。しかし、その中でそれを超え天の御国を見据えた歩みをどうかさせてください。神の国とその義を求める中で必要な全てのものが与えられることを今一度思い起こさせられました。どうかあなたの子として御国を求めながら御国に向かった歩みをさせてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。